そしたらやります。それで先週はアドアリスメティックで終わったんですが、今その続きからやりましょう。何の略かというと、アドメティックの略です。で、結構このキャッスルですか、キャッスル、ちょっと英語の使い方がすごく変な場合があって、これ多分アリスメティックという言い方は多分変で、まあ大体このキャッスルは英語が結構変ですね。まあまあよくある話で、まあ設計した人があんまり英語を知らなかったというだけだと思いますが、多分正しいのはアンサインドでしょうね。まああんまり英語の方の意味考えると、意味不明になったりするんで、まあ適宜ちょっと講義で正しいと思われる英語に変えたいと思います。それで、前回16進で、まあ、アドエって何かというのを、まあ、言うんですが、要するに符号なしの足し算というやつですね。で、ですね、普通例えば10進4桁で、まあいいや、10進2桁かな、まあ、基本的にこれは元演算をしているんですけれども、10進2桁で、例えばモッド100で、モッド100で計算と。まあ、こういう状況を考えますね。そうすると、どんなふうに計算するかというと、例えば、50と51というのをこう足し算すると、モッド100で計算するということは、これ1で、555を足して、これ10なんですが、上に上がるこの1というのを、まあ、もう考えなくていいわけですね。これを考えなくていい。だから、モッド100で計算したら、これ1なわけです。50足す50で。これはまあ1ですね。それで、このAddA というのはどんな風にして計算しているかというと、要するに16進数で、16進4桁ですね。4桁。またはこう2進数と思ったら、16桁で、要するにモッドの、シャープの1004桁だから、これで計算すると。計算するのが、まあ、アドエですね。アドエです。で、ここで使ってるシャープというのは16進数の記号ですから、前回やった、これは16進数を表します。で、本来、この、マシン語の世界っていうのは2進数で計算、すべて2進数なんですけど、まあ、2進数を書くのは、桁がたくさんあってめんどくさいですから、まあ、16進数で代用していると。で、ちょっともう一回、しつこいですが、ちょっと思い出すために、対象表を書いておきますよね。7、8、9。9の次が A、B、C、D、E、F と来たわけです。でこれ全部で16あるわけですね。10進数でいうと7、8、9、10、11、12、13、14、15で次の10というのが16になってるわけですね。で2進数に直すと、これは
常に二進数2桁で0110、二進数4桁か、失礼、二進数4桁ですね。二進数に直すとこれは00001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001 で、18をこっちに書きましょうか、やっぱり。まあまあいいや。それで、0110110111110011100110111110の1111と。
で、まあ、この表さえ作っておけば、二進数と十六進数の、まあ、交換は、変換は簡単にできるわけです。いいですか。で、この addA というのは、まあ、どういうことかというと、ちょっと例で説明すると、例えば、16進数で、8000で、例えば8の001と、これ、まあ、足し算するわけですね。でこう足し算するんだけど、まあ、モードの1000で、16進数の1000で、まあ、足し算するというわけですね。そうすると、これ16進数ですね。両方とも16進数です。シャープつけて書きましょう。でそうするとこれ1ですね。で、0、0です。で、8たす8はいくつ ?8 たす8。8たす8。16じゃないですよ。8たす8ね。8たす8は、8たす8は16進数でいうと1、0。いいですね。この8から始まって8個進むわけなんで、1,2,3,4,5,6,7,8 だから次に来る子10というやつですね。だから8たす8は10です。で 1ね。で1上がるんだけど、要するにモッドこれで計算してるんで、さっきの受信数のあのモッド100で計算するのと一緒なことです。上にこう繰り上がるやつは、まあ、抜けて考えればよろしいというわけです。だから結局結論として、8000+8001というのは、これは、まあ、0001と16進数ね。モッド00となってるわけです。で、今、マシン語の命令で、add A の、例えば GR1 と、GR2 というこういうものがあったら、何が起きてるかというと、要するに、GR1 たす GR2 をモッドので計算して、結果を、GR1 へとやるという、まあこういう意味です。あ、さっき間違えたの、これアンサインドじゃなくて、失礼、これサインドですね。アンサインドの方は addL というやつがあるんで、いいですか。それでですね、実はこれと同じ命令で、同じというか、addL というやつなんですね。addL。グル1、グル2。で、これはどう読むかというと、まあ、前回配った仕様書では、
アドロジカルと呼んでますが、
ここのロジカルはなんか思いっきりこれ変ですね。やっぱり
これは多分すごく変で、多分正しくは こっちはアンサインドでしょう。符号なしというやつですね。
で、アドエルと、実はアドエルと全く同じです。同じなんですね。計算は全く同じです。だから、グル1と、GR は、復習しておくと、GR は、何の略かというと、ジェネラルレジスタ。1号ということですね。まあ、5をつける必要はないかもしれないけど、GR にはジェネラルレジスタ2号です。で、0から7まであると。だから、0号から7号まであるわけですね。まあ、7号、CPU の中にある、特別な記憶領域であると。だからそこにアクセスするのは早いというわけですね。で、アドエと話こっちに戻しますが、実はアドエとアドエルというのは同じものなんですが、やってる計算は同じなんですが、一つだけ違う。で、その CPU の中にはそのフラグレジスターというのがあって、CPU には要するにフラグレジスター。名前なんていうふうに書いてありますかね、使用書では FR って書いてあるんですか。 FR、 分かりやすいですね。フラグレジスターで、フラグって旗っていうことです。旗ですね。で、このフラグレジスターには、中にこうサインフラグというのがあってですね、フラグというのがあって、これがまあ0か1の値を取るわけです。1の値を取ります。でですね、addL では SF はこう常に0と、それでアドエでは、結果の最上位ビットが1なら1と、で0なら0という。まあ、端っこに書きましたが、また、そうだ、他のコンピューターとか触れるように手袋を持ってきたのに使ってないですね。ちょっと手洗ってきますね。で、後で、まあ、あっちに 左側にまた例書きます。で、まあ、こういう、対応関係を持っていると。ちょっと黒板の写真を撮りたかった。黒板の写真は自分でもすごく便利ですね、これね。 何喋ったかきちんとこれ見るとすぐは思い出せるので、皆さん記憶力がいいからあんまり感じないかもしれませんが、私くらいの年になるともうなんか自分が何喋ったか大して覚えてないんで、よいしょ、あと1枚、それで、フラグレジスターの続きをやります。でですね、ちょっと最上位ビットって何というのをちゃんと説明しましょう。で、最上位ビットっていうのは、要するに最上位ビットっていうのは何かというと、二進数で書いた時の一番上の、桁のことです。だから、何か考えると、二進数その16桁で書いた時、一番上の一番上の、数のことです。もちろんこれは0か1なわけですね。で、例えば例としてあげておくと、例えば16進数の例えば A078とか、こんなん考えますね。そうすると、これは最上位ビットは1か1ですか0ですか、これ最上位ビット1か0かですか、そこの表を見ればすぐ分かる、ね、二進数に変えて考えれば、二進数の表現で書けば A は1010ですね。で0000で7だから0111で8だから1000ですよね。こんな風に変換できます。いいですか。で、最上位ビットっていうのはこれのことです。いいですね。だから、これは最上位ビットが1になってます。で、もう一個例を書きましょう。例えば、7FFF くらいいきましょうか。7FFF、こんなの考えると、7は0111、F は1111111の1111と、こう4桁ずつ変換できますね。そうすると最上位ビットはここになってます。だから、最上位ビットっていうのは、0になってるとですね。だから、例えば、例として、例えば GR1 に、前回の記号法をやると、LAD 覚えてますか？ロードアドレスで、これも英語変なんですが、アドレスっていうのはね、別にアドレスじゃなくても16進数なんでも代入すればいいんで、GR1 に代入するという命令でしたよね。で、LR の GR1 に、例えば、6112を入れたとしますね。それから LR の GR2 に、6789の3くらいにしましょうか。3113とか、なんかこんなふうなものを入れたとしますね。これはどういうことだったかというと、GR1 に、ジェネラルレジスターの位置に、
6112を代入しなさいと。それからこれはジェネラルレジスタの2に、3113を代入しなさいと。
16進数ですよ。で、ここで今
こうアドアリスメティックの GR1GR2 というのを実行したとしますね。
そうすると、まあ足し算した結果は6112と3113です。これ足した、モッドの、16進の10000で計算するわけで、
これは足して5足して2足して2、
6足す3はいくつですかって9ですね。これは全部受信数でいいですね。こうなります。だから、GR1 には、9225が入りますね。だけどこれ二進数で書いてやると、
二進で書いてやると、109は1001ですね。8が1000だからね。1001ね。
で2が、
0010、それから0010。で5が、0101かな。
こうなりますね。だから最上位ビットが1になっているので、
最上位ビットが1になっているので、結局 GR1 にもちろんこれ9225が入るんですけれども、フラグレジスターの、サインフラグねはこれは1になります。1になります。
で addL だと
SF は、まあ、0のまま。まあ、こういう違いがあります。
AddA と AddL ですね。ここまでは合点しました。いいですか。さてと、それで、使用書を見ると、あとですね、フラグレジスターは、サインフラグ以外にこうオーバーフローフラグっていうやつもついてますOF ね、 OF。 OF ね。でまあ、ちょっとその説明をしましょう。それで、
サインフラグにはOF というね、
フラグもあります。いいですか。で、これはですね、どういうこと、一言で言うと、結果が、要するに AddA でも、AddL でも、計算の結果が16進数、4桁。別の言い方をすると2進16桁ですね。桁を、外れるとき、OF が1になります。で、そうでないと、0です。
だから、要するに外れるときっていうのは繰り上がりが起きるときということですね。だから、例えば例として、 上げとくと、LAD の GR1 に、まあ、8000入れて GR2 に01入れますね。で、RA の GR1 と GR2 にこうなります。いいですか。で、例えばこう問題として、まあ、この時、GR1、それから OF、それからサインフラグの値を答えようと。答えようと。なんか、最近の実際のこれの試験はどうなってるのかよく知らないんですが、マークシートなんでしょうね。マークシートなんだよね、きっとね。マークシートね。うん、できっと、あの、回答はセンター試験みたいに、あの、マークシートの値で、あの、いくつかそれっぽいやつが出てきて、それをマークするんでしょう。まあ、ここは記述式ということで。いくつになります？ちょっとやって、ちょっと考えてみてください。1分間くらい。さっきやった筆算そのものですけどね。オーバーフローフラグは、まあ、ここに書いた通りですね。それから、あと、サインフラグっていうのは、ここに例で書いてあるように、こう、最上位ビットがどうなってるかです。いいですか。だから、まあ、答えを書くと、800と、8001ですね。これを足してるんだけど、100と。で、8足す8というのは16じゃなくて、16進数で言うと01ですよね。1。こうです。で、繰り上がりが消してしまうわけですね。モード計算してるから。いいですか。というわけで、結局 GR1 は、16進数の0001。それから、オーバーフローフラグは、これは1です。足したときに1つ上、増えてるからね。繰り上がってるからね。それから、サインフラグは、ここの部分の、黄色の部分の最上位ビットなので、これ000ですね。だから、サインフラグは、まあ0です。こういう結果になる。ですね。で、じゃあこれが addL だったらどうなるかという、
でこの場合あのサインフラグ違いはまあサインフラグだけなんで同じですね。全く同じです。最上位ビットが何もないんで、アドエルでも、アドエでも全く同じということです。いいですか。というわけでこのくらいの問題はできるようになったと。それで、話をですね、この前回配ったこ の, あの情報処理技術者試験のこのやつね、これのちょっと3ページを見てください。3ページ、なんか同じことが別の言葉で書いてあります。なんか私の言ってることと違うんじゃないのというようなことが書いてありますね。ページ3ね、ページ3、ね、それでページ3に書いてあるんですが、まず OF の説明ですね。 OF の説明、三実演算命令の場合は、これあの三実演算というのは add a の意味です。の場合は演算結果がマイナス 32,768 から、32,767 に収まらなくなった時1になり、それ以外の時0になると。で論理演算命令、これ add L ですね。論理演算命令の場合は演算結果が0から、65,535 ですかに収まらなくなった時1になり、それ以外の時0になると。まあそんなことが書いてあります。それから SF サインフラグのところは、サインフラグのところは、演算結果の符号が負の時1、それ以外の時に0になると書いてありますね。で、オーバーフローフラグ、なんか私の言った説明と違うんじゃないかと思うかもしれませんが、実はあの全く同じことなんです。でそれをちゃんと説明するには、あの負の数の、まあ、大体 ここに出てくる3万うんとかって数って一体何やというわけですね。まずね、まずそこから説明しましょうか。まずですね、この32,768ってこれ何ですかとかですね、それからマイナス、32,768か767ですね、これは何ということから始めましょう。なんでこんな半端な数が出てくるのというわけ。いいですか。でこれはまあ、あの何かというとですね、32,767というのは、これは実は2の8乗引く1なんです。いいですか。まあ計算すればわかる。電卓でね。2の8乗引く1です。で、16進数で書くと、7FFF なんですね。
16進数で書くとね、
いいですか、あ、2の16乗引く1か、失礼いたしました、
2の16乗引く、え、ちょっと待って、2の、あ、8乗引く1でいいですよね。
で、だからこれ2進数で書く と、0111、
あれ、やっぱり違う、2の16乗引く1かい、ちょっと、まあ、今やってみれば分かりますね、11、それで1111、これ2進で、2進表面ですね、
2の16乗引く1だな。
そう、これは2進で書くと100000、1がもう一つ少なかったですね。
0234 1234、引く1です。いいですか、2進数で書くとね。で、ここは2進数で書くと2の、2の1乗、2乗、3乗、4乗、5乗、6乗、7乗、8乗、9乗、8乗、あら、9乗、10乗、11乗、12乗、13、14、15、なんか変だな、2の15乗か、ちょっと待って、2の1乗、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15乗ですね、失礼。だから、こう書くと2の15乗ですね、10進で書くとね。だから2の15乗引く1なんです、この数は。それがこの数の正体と。いいですね。32,767 という数ね、そういう意味があるんです。で、10進で書くとなんか収まりの悪い数ですけれども、まあこういうふうに2進数で書いてやると非常に収まりのいい数になってるわけですね。2の15乗引く1っていう、いいですか、まあ16進数で書いてもこういう収まりのいい数になってるわけです。いいですか。で、さっき最上位ビットがどうのこうのと気にしてましたが、要するにこれは最上位ビットが0になる最大の数ですね。なんか別の言い方をすると、16桁で、2進16桁で、まあ、最上位ビットが、0である、最大数です。 だから32,767という数は、まあそういう数なんですね。いいですか。さてと。それでですね、まあ要するに、計算機で普通その計算機というか CPU というか、負の数をどう表現するかと。表現という話に移りましょう。で、普通使ってる表現というのはこう2の歩数表現という、2の歩数表現という表現の仕方を使います。いいですね。で、ちょっと分かりにくいかもしれないですが、まあこういうの見れば、16進数で書きましょう。例えば02ですね。こういうふうにね、まあ210という、まあ正の数はさすがにこういうふうに表現するだろうと思いますね。で、この次にどういくかというと、まあモッド計算の世界ですから、次は FFF でしょ、 FF でしょというわけですね。で、一つずつ減らしていくわけです。 ABCD、 まあこう減らしていくわけですね。で、これを正負の数に対応させて実は表現するんです。だから
まあ、これはもちろん2と思うわけですね。これは1と思うわけです。これは0と思うわけです。で、これをマイナス1と思うんですね。で、これをマイナス2と思う。マイナス3と思うわけです。
こういうやり方をします。と思う。と決めると。と決めるのが、まあ、2の歩数表現。と決めるのが2の歩数表現です。で、これがなんで都合いいかというのはいいですか？都合いい、都合いい理由というのは、あの、今までこう16進数でモッド、シャープ100000の計算ばっかりしてましたよね。そうするとその計算でこれぴったり話が合うんですね。だから例えばまあ、あの、これとこれ足したら0になってほしいでしょ。これとこれ足したらね、1足すマイナス1だから ね。で、そうすると例えば0001ですね。それでシャープの、これ足し算しますね。そうすると1と F 足してこれ01です。で、1繰り上がって1と F でまた01ですね。で、1繰り上がってこうですね。で、0で1です。だから結果はこれね、これになってるわけ。だから、あの、1とマイナス1足したら今まで言った計算規則でちゃんと0になりますよね。それから例えば0002とですね、FFFE を足してください、ね。そうするとここでやった決まりではマイナス2になるわけ、マイナス2と決めてるわけですね。で、都合、今までやったことと非常にこう調和していて都合がいいわけです。いいですか？あの、E と2足したら E から2進むんで EF0 ですよね。だからこれ0で1繰り上がります。で、これ0で1繰り上がる、0で1繰り上がる、1になると。あ、1繰り上がって、それは捨てられるわけですね、モード計算だから。で、これやっぱ0になってくれるわけです。いいですか。で、例えば、じゃあ、あの、これでどうだってわけですね。0001と、例えば、FF、FE と、これ足し算しますね。そうすると、これはあの、マイナス1で、あ、こっちは1で、これマイナス2のはずなんで、答えはマイナス1だってほしいですよね。で、これ確かに、FF、FF にこうなるわけで、あの、ここで決めたように、ちゃんとマイナス1になってるわけです。いいですか。だから、今まで言った計算法で、その何の矛盾もなく負の計算ができるようにしようと思ったら、だからモド計算でこう負の計算みたいなのを実現しようと思ったら、こういうふうに2の歩数表現っていうのをやってやると非常に都合がいいわけです。いいですね。それで、これはあの0の近傍を書きましたけれども、ゼロの近傍を書きましたけれども、今度はあの最大の正の整数 7FFF あたりのことをちょっと書きますね。そうすると、まあ 7FFE7FFF です。で、次8008001、まあ、こう続くわけですね。こんな感じです。で、ここで、まあ、あの、正の数、負の数を分けるわけですね。最上位ビットで、あの、正の数、負の数を分けています。いいですね。で、ここが、32,767 です。受信数で言うとね。で、ここが、32,766 です。いいですか。で、ここからは、まあ、最上位ビットが1で、1で、まあ、負の数、
まあ、2の歩数表現では負の数とみなすわけですね。いいですか。
それでですね、ちょっとここが下からこう順番に来てなってるんで、だから例えば、7FFF と8001をこれ足し算してみましょう。そうするとこれ0で1繰り上がって0で1繰り上がって0で1繰り上がって0で1ですね。だから
元計算でちょうどここ0になるんですね。
だから8001がちょうど、これの負の数に対応しているはずです。だからこれがマイナス、32,767 ですね。いいでしょうか。だからこことここがペアなんです。で、かわいそうにこの16進数の8000というのはペアになるやつがいないんで、もう一つ小さいはずですね。だから32768です。で、これは32766か。だんだん増えていくわけですね。で、だんだん増えていって、最終的に FF まで足したらマイナス1になるという、こういう仕組みになっています。いいですね。だからここに出てくるマイナス32768は何というと、ちょうどここの数なんですね。マイナス32768と。で、32767というこう 7FFF に対応するのはちょうどこう一つずれたところにあって、これだけ一人ぼっちで、仲間がいないというわけですね。足して0になる仲間がいません。だから、あの負の数のここは1個だけずれてるというわけです。いいですか。で、よくその、例えば C 言語なんかの本見ても、扱える整数の範囲はこれみたいな感じで非常に半端な数書いてあります。で、こうなんで半端な数が書いてあるんというと、理由はこういう理由なんですね。計算機の中では、こういうふうな 2の歩数表現というので数を表現しているので、まあこれと同じ理屈で、まあ普通は32ビットまで取ってるんで、これがあの2の31乗-1とかそういう数なんですけれども、そういう変な数がこう出てくるわけです。いいですか。はい。で、これがまあ2の歩数表現というやつですですね。で、これでまあ、意味通じますね、この使用書のね。算術、演算結果がマイナス32768から32767に収まらなくなったとき1になるというですね。それはまあ16進で生で計算したとして この桁から外れてしまうというそういう意味なんです。で、それ以外のとき0になると。で、論理演算命令の場合は演算結果が0から65535というになったとき1ですね。それ以外のとき0になると。で、何度も言ってますが、これ論理演算という言い方おかしくって、まあ、アンサインド、符号なし計算でしょうね。符号なし計算命令の場合には、こうなりますという。で、65535という数は何かというと、もう今の推測できるように、6万、いくつ、65535ですか。これでいいの、6万、合ってるこれで。合ってる、65535で合ってますよね。で、これは16進数で書くと結局 FFFF です。ですね。だからこれは16進数で言うと1000-1です。だからこれは2の32乗-1。計算すると65535になるわけですね。いいですか。5535なんて結構車のナンバープレートに好きな人いないかな。なんかね、最近自動車のナンバープレートはなんか数を選べるようになったので、いろいろ妙な数をつけてる人がいますが、数学関係者としてはなんか素数とかなんかそういう数があるとおおとか思うんですが、結構左右対称とかね、同じ数が出てくるとかね、そういうナンバープレートですね、 皆さんももしあの車買うようになったら、やっぱなんかちょっといい素数をナンバーにするとか、なんかそういうのをした方がかっこいいんじゃないかな。誰も感じないかな。まあまあいいや。27276、あんまりナンバープレートにいそうにないな。2768もいそうにないですね。3276もいそうにないですね。まあいいや。というわけで、せっかくあの数学科にいるので、ナンバープレートをつけるときには、なんかちょっと数学的にかっこいいもの、意味のあるものをつけてくださいね。いいけど。失礼。16ビットだから、間違えた。16乗ですね。失礼いたしました。16乗ですね。いいですね。で、私最近車買った時に、いやナンバープレートはそういう数がいいかなと思ったら、家内に却下されてしまって、そういう数じゃなくなったんだけど、なんか、まあいろいろあるでしょ。数学的に面白い数でも、見方によってはなんかね、縁起の悪い数だったりね、いろいろしますからね。まあ、というわけで、自動車屋さんはこれとこれとこれが選べますとかなんかやってくるんだけど、自動車屋さんはどうもなんか左右対称性があるのとかね、なんかそういうのが好きみたいで、そういうのばっかり用意したって、つまんないですね。まあ、というわけで、65535です。覚えたよね。だ、下の桁が5535ですね。よろしいでしょうか。どうしようかな。そしたらちょっと話をじゃあ次のところに移しましょう。ちょっとコンピューターで実際ちょっと見せたいんですが、多分今月の毎月1個ずつなんかやると言いましたが、まあ、10月はなんかプログラムを提出してもらいます。まあ、1回目に1から101の和とかやりましたけれど、まあその程度にしましょうね。なんかプログラムを出してもらいます。で、11月は、小テストで、まあ、前回も言ったようにこれ一つ出すと25点と。毎月1個ずつなんかイベントがあります。小テストで、これはまあせっかく情報処理技術者試験のこれで題材にしているので、なんか適当に情報処理技術者試験の中から優しそうな問題を取ってきて、それで適当に小テストをしましょう。そういう予定にしてます。で、ちょっと話を先に、もうちょっと先に進めましょう。これでまあ足し算と足し算できるようになって、でまあ負の数も計算機の中でどう表現されてるか説明して、で次にやるのはデータの移動というやつです。いいですか。で、まあ、レジスターというのがこの間も言ったように、まあ、GR0 から始まって、GR1 GR7 まであるわけですね。それからあとメモリーがあるわけです。メモリーは000番地から番地ですね。で、こう一つの番地はまあ16ビットのデータ、まあ要するに16桁ですね。
でこれ、これは試験用の言語なんで中としてあの本物では8ビットが普通です。メモリ一つの番地には8ビットというのが普通ですね。で、まあ、レジスターとメモリの間で、まあ、データの移動しないといけないわけですね。でその命令がどんな風になっているかというのを、まあ、説明しましょう。でまずあの整理しておくと、まずこうレジスター同士まあ1番、これはもうこれ一発でいいわけですね。 LD 例えば GR1 3と、こういう命令があると、GR3 の内容を、まあ普通はこう書くんですね。まあこう。コピーします。まあ、でこれはコピーと呼ばずに普通ロードと言ってんですね。でこの LD というのはまあロードというこういう意味です。でこれがまあレジスターのコピーですね。あの右を左にコピーと覚えておいてください。だいたい右を左に行きます。でここはまあ勝手なレジスターのペアをこうかけます。いいですね。それから次2番目、レジスターメモリ、これもやっぱりロード命令というのを使って、ロードの GR1 の例えばシャープ00010と、まあ、こんな書き方をしますね。そうするとこれは、メモリーの番地に、格納されてる。まあそういう意味です。ですね。ロード。ですね。だから、これはあの、LAD とは違いますから。とは違うわけですね。これ大事だから、頭に。違いをちゃんと頭に入れておいてください。ロードアドレスですね。 LAD の時には GR1 に0010という数字がそのまま入るわけです。いいですね。だけどロードの時には、メモリーの、0010番地の内容というのが GR1 に入るわけですね。だからメモリーというのはこういっぱい あるわけ。そこになんかデータ書かれてるとするわけですね。でそこに書かれてるデータがやってくるわけです。それから、3番目は、レジスターにあるデータを、メモリに書き込みなさい、書き込みなさいというこういう命令ですね。でこれは、今度は ST という命令を使います。
でこれは ST というのはストアの略です。いいですか。で4番目のこのメモリーメモリーという命令はないんです。これはまあなしと、こういう命令はありません。だからメモリの中にあるデータを、まあ、メモリの別の場所にコピーしようとしたら必ずレジスターを1回返さないといけません。そういう仕組みになってるわけね。でちょっとまたさっきみたいな問題ですね。試験問題こんな感じです。まあ、例題例えば、これって簡単すぎるよね。まあいいや、簡単なのでいいや。まあここが終わった段階で、例えばこんな問題を考えますね。まあちょっと考えてみてください。まあちょっと復習を兼ねて、 ちゃんとこういうのやるときにはメモリの図というのも必要なわけですね。あとはレジスターの図も書いて、レジスターも書いていきましょうか。メモリーはここで終わりですが、GR1GR2 と、で大体まあ初期状態は全部ゼロになってます。全部ゼロになってますね。でこういう図書きながらまあ自分が機械になったつもりでやってみると、まあ別にこういうあの機械語だけじゃなくて、あの他の言語をやるときもまあ最初は自分が機械になったつもりでやってみると、ああそういうことこういうことやってるのかと思うわけですね。でプログラム拡大になったら、ああ思った通り動かないといけないですから、こういう訓練しておかなきゃいけないという。で、まあ、自分が機械になったつもりでやってください。一つずつ命令実行してやってみてください。別にここに書いた通りですよ。だからさっとできなきゃいけなくて、まず LAD、最初のこの命令を実行すると、ここには0021が入るわけですね。ここには0021が入るわけです、まあ、シャープ省略します。シャープは省略で、次の LAD の GR2、 ロードアドレスの GR2 とやると、これはここは FF00 が入るわけですね。で次ストア、GR2 の内容を、0021番地に入れなさいというので、このストアが実行されると、ここの内容ですね、だからこれは FF00 いいですか、格納されてるデータね、 GR2 に格納されてるデータを0021番地に入れなさいというわけです。いいですか。で次のロードはここに書いてあるように、この番地に格納されているデータを、GR1 に入れなさいということなんで、最終的にここはこうなって、FF00 になります。いいですか。だから答えはこれね、両方ともあの FF00 になっています。これが答えです。いいですか。まあ、試験はこのくらいのことを、もうちょっと複雑なこともやりますが、まあ、初歩としてはこういうものですね。した残りの時間はちょっとあのこう前回、こうエミュレーターというか、これであのコンピューターでもやれるよって言ったけど、やってない人もいると思うんで、ちょっと画面でどんなものなのか見せましょう。 ですね、これをよいしょで、ああちょっとレーダーが隠れるけどまあいいや、よいしょ、ああ下げすぎたかな、授業で初めて使うんでちょっとちゃんと動かせるかね、もう動いてるね、よいしょ、なんかちゃんと動いてるの、電源オンになってない？オンになった？消えてしまったことはないよね。あ、動き出した、動き出した。あのまだいくつか残ってるんで、あの前回の紙。欲しい人はここにあるので、持ってない人は持っててください。もうちょっと待てばちゃんと見えます。よいしょと、それでこれあの無線 LAN がここからはつながらないんで、まあ、あらかじめあの前回紹介したやつ、あのウェブのやつもいいんですが、ウェブのやつちょっとここはネットがつながらないんで紹介できないんで、これインストールしてしまったあの DCAS2 というやつですね、移動されるので正しく、ショートカットを削除しますか、どっかやってしまったのかな、ソフトの下にあるんだろうか、DCAS106 とかいうこれかな、実行してみます、これインストールするのかな、あ違うね、キャンセルだ、アプリケーションの下かな、待ってくださいね、あもしかしたら待って、ログオフしましょう、私のユーザーで入んなんだっけ、チンするとやたら画面が細かいですね、まあいいか、これはちゃんと動くんじゃないか、うん、ちょっとあの上が切れてるのかな、上がえらく切れてますね、ちょっと待ってください、 普段ほとんど Windows 使ってないからどうやってやるんだっけ。こうか、コントロールパネルで、画面画面画面画面画面画面画面、これか、画面の解像度だね。それでちょっと、え、動かない、なんで、誰かビスタに詳しい人いない、なんでちゃんと動かないの、あってんですね。詳細設定、これじゃダメだよね。これがさ、ぐっと動くといかない。ああ、下がった、解像度下がったよね。これ適用しよう、よいしょ。はい、でいいですね、うん、で、これでやりましょう。で、dcastl2 を、まあ、こんな風に起動しますね。そうすると相変わらず上が少し切れてんの。あ、これってコンピューターのせいというよりこいつのせいか。よいしょ、お、これでいいんですね。で、とりあえず、まあ今は、あ、すごく長いプログラムが出てきたね。そしたらちょっと一回終了して新規プロジェクトにしましょう。キャンセル、うるさい。新規プロジェクトにしましょう。で、まあなんか ABC とかいう名前で新規プロジェクトを作ります。で、こうしたら最初に、新規ソースファイルで、まあ適当に、ABC の1くらいにしておきましょうか。追加です。はい。で、ここに、まあ、書き込むことができるわけですね。それで、まあ見て、この画面見てもらうと、さっきからレジスターとメモリの図とか言ってましたが、ここがレジスターの値です。GR0 とか GR1 とか GR2 とかね。それから、ここがフラグレジスターの値ですね。これがサインフラグ。今日やったサインフラグね。それから、ここがオーバーフローフラグというやつです。で、こんな風にして、実行の様子が、まあ、見れるわけですね。字の大きさ、あ、十分よく見えますね。で、今、黒板の一番右側にあるプログラム、ちょっとやってみましょう。ね。それで、ちょっとまあ、いくつか、AAA の、この辺はアセンブラの、アセンブラの決まり文句というやつです。なんか、前回言いましたが、アセンブラと、この機械語は違う、微妙に似てるけど違うんですね。それはまた来週やりますが、それで、こういくつ？0021ですか？21ですね。それから LRD の GR2 の、そこは何？ FF00？ こうですね。あ、シャープつけなきゃダメですね。シャープをつけましょう。それでシャープをつけましょう。いいですね。それで次が何すんの？ストア？ストアの、GR2 を、シャープ0021番地？シャープ0021番地ですね。それ、ロード、GR1 に、シャープ0021やると。で、最後に、リターンのエンドとこう書いておいてください。これだけ必要ですね。で、多分この辺でやると、これでセーブしてくれますね。いいでしょうか。で、まず実行する前にアセンブルというのをやらなきゃいけなくて、ここに A マークというのがありますね。で、A マークを押してアセンブルとやります。そうすると何もエラーなければ下にこういうものが出てくるといいですね。で、なんかエラーあるとですね、例えばこう GR9 なんてないんですが、 GR9 なんてやると、まあもともと色が違うんでこれエラーだと思うんですが、こうやると、
なんかこの辺にオペランドが不正ですとかなんか言って、3行目にエラーだとかなんか文句言ってきますね。いいですか。で、まあこういうふうにやって、もう一回こう、アセンブルすると。でですね、このままやると実はこれエラーを起こすんです。で、ここのね、ステップインっていうやつを押すと、1行ずつ実行してくれるんですね。こうやって、矢印のところを実行してます。で、下の方に現在のメモリーの様子が出てるわけですね。で、この辺にあるこれは何かというと、前回やりましたように、これプログラムなんですね、ここがね。これが本物のプログラム。1120の0021というのは実は、LAD の GR1、シャープ0021をマシン語に変えたものなんですね。いいですか。で、まあ、それはいいとして、ちょっと実行しましょう。で、ステップインですね。で、次の行実行します。そうすると、GR2 に、今度は、FF01 が入りましたね。ここ赤見てください。 GR2 にちゃんと FF00 が入りました。でまたステップインすると、今度ストアでやるとでも起こるんですね。プログラムの範囲が読み書きしようとしましたとか言ってね、メモリに勝手に書いてくれるなと怒ってるんです。でその時にはプロジェクトの中の、まあ、この間 のプリントに書いてありますが、例外設定というところでプログラム設定を読み書きしようとしたら、これをオフにします。いいですか。一枚もののものに書いてあります。で、これ OK ですね。で、こんな風にして、ちょっともう一回、終了してですね、もう一回実行してみましょう。そうすると、1行目ね、で、2行目、で、3行目。いいですね。で、これが実行されると、下見てください。ここね、0021番地に FF00 がちゃんと書き込まれました。で、こういって、で、これが実行されると、まあいいや、LD が実行されてしまったんで、ちゃんとここに GR1 に FF00 が入りましたよね。いいですか。というわけで、ちゃんと動きましたというわけです。で、これ、前回書いたように、ベクターからダウンロードできますけど、なんというか、ウェブでもできますので、ウェブでもやってみてください。でもう一個だけちょっと例を見せておきますね。全部消して、今日の朝ドラでやってたようにこうやって8を消すというのもありか。でスタートでちょっと足し算してみましょう。GR、LAD の、GR1 に例えばシャープ8000、今日授業で最初からやってるやつですね。で GR2 に、シャープ8001という。でここにAddA の GR1 から GR2 という、いいですね。で、リターンのエンドという。これをやってみましょう。で、アセンブルしますね。で、エラーなしです。で、ここでステップインで1行ずつ実行しましょう。ね。とりあえず、これメモリー一切見る必要なしです。レジスターの値だけ見てください。で、変化したとこが赤で出ますね。で、811になります。で、次、アドアリスメティックね。フラグレジスターがどうなるか。だから、ここがどうなるか、よく見てくださいね、これね。フラグレジスターがどうなるかというと、こうなります。いいですね。だから、オーバーフローフラグが1になります。いいですね。だから、桁、元計算で捨ててますからね。で、結果はどうせ0001なんで、結果0001ですね。だから、最上位ビット1じゃないんで、サインフラグは0のままです。ですね。で、こういくと自動的に終了しましたというわけです。いいですか。というわけで、すごく大げさですが、これで16進数の4桁電卓にはなってるわけですね。モッド計算付きの。いいですか。というわけで、レポート提出に備えて、自分で、これインストールしてみるなり、ウェブ版はお手軽にどこからでもできますので、ウェブ版やるなり、やってみてください。いいですか。じゃあ今日は終わりにしましょう。
一番下に熱いやつがある、うん、あ、もう誰か持ってったか、誰かにコピーさせてもらう、あ、そう、ネットに出てるんでそれに書いてあるかもしれない、ネットからダウンロードできますっていうふうに、うん、
Gracias.